音がめ。
はじめましての人もそうでない人も皆様こんにちこんばんは。この番組おどがめはゲームのように音楽で遊ぶ人、私ハルとメルヘンな嫁ことフモで、割とどうでもいい雑談をしたり、大概最新でもないゲームやその音楽やらについて喋ってみたり、手持ちの音楽ガジェットを初級者目線で遊んでみたり、自作曲を流してみたりするという高級感の全くないポッドキャスト番組になります。今回で56、5回目でございます。今回は雑談をメインのコーナーにやりますので、よかったら最後までお付き合いください。お送りするのはカタフェチハルと
ゴムの匂いフェチフモです。
今日もこの二人でお送りしたいと思います。
はい。
何ですか？
ん？
ゴム界にゴムフェチって何ですか？あなた
あのいいじゃん、タイヤとかの匂い。
タイヤの、
あの
要は新品のゴムの匂いというか。
そうそうそうそう、あの長靴とかね、新品のね。
ああ、じゃああれだ、もうあのオートバックスとか大好物だ。
うん、あの車の車用品店とか、
はいはい、
ちょクンクンしたくなる感じだよね
怪しい。いや俺は肩フェチだからね、うん、健全ですっていうか、なんか厳密に言うとフェチって要は体以外のものを指して言うらしいけどね。
あ、メガネフェチだよ。
ああ、そういう意味だと俺あんまりこう何フェチってのはないかもしれない。
あ、私体の部位の方がフェチないよね、逆に。
ああ
、あんま人間に興味ないのかな。
ああ、なんか残念な感じがするね。俺なんだろうな。
なんだろうね。
ないね。考えても特に出てきませんでしたけど。
ないね、体だね。生足フェチとか。
そうね、生足はいいよね、絶対領域とかね。
ね、体だね。
体だね。俺多分きっと人に興味っていうか女に興味あるんだろうね。
ああ、もう健全だね。
健全だね。なんだそれ。というわけで、はい、まあオープニングなんで近況でも話しますか。
はい。
なんかふもさんあります？
3月入って、まあ、関東はだいぶ暖かい日が増えたかなって感じで、この間車で道通ってたら梅が咲いてるのを見かけましたね。
春ですね。
ね、まあ梅は、
まあ春になりかけの時に咲く感じじゃ ね、
ね、
桜の前みたいな。まあね、収録日は今23日、
23日、
2日、3月2日ですが、
はい、
23日をね、ひっくり返せば3、2だから3月2日。まあいいや、3月2日ですが。
はい。
まあね、今日、じゃね、昨日春一番吹いたらしくてね、だいぶ暖かくなってきたりね。
ね。
春の気配が。
ね。
春の足音が。俺が徐々にこう、近づいてくわ。
皆さんのもとへ近づいて。
怖っ。ああ、で、梅が咲いたと。
はいはい。
咲いてたのも、つぼみじゃなくて、もう完全に咲いてたの。
普通に、ま、つぼみのとこもあったり、かなりもうほぼ咲いてる木もあったりして。
なんかあれだね、気分的にはもう、冬戻ってこなくていいわっていう感じ。
そうだね。
まあでも今日の夜はすごい寒かったけど、なんかまた北風がね、入ってきたらしくて。
ちょっとね。
寒かった。そんな感じ、
はい、
梅が咲いてましたよと。
そうですね、
時節柄の挨拶ですね。
そうですね、
美しいですね。もう俺近況っていうとなんだろうな、最近こうね、あの巷では PS4 が発表になったりとかね、
はい、
まあ、Xbox も今年新しいハード出すんじゃないかみたいな話とかありますけども、
はい、
まあ、それをカレーにするしつつ、うん、あのゲームの番組なのにどうなんだっていう話なんだけど、最近ね、なんかあんまりやっぱりやらなくなってきちゃってね、据え置きが特に。
そうだね。
っていうか、その前から言ってるけど、ゲームやってた部分がだんだん音楽にすり替わってきちゃってるので、音楽とか、ね、この番組作ってること自体が割と楽しいので、それに時間割いちゃってるっていうのは結構あるんだけどね、まあ、スルーしつつ、まあ、何したかというと、
はい、
最近ゲーム系のポッドキャストさんで有名な Amazon Products っていう、
はい、
ポッドキャスト番組さんがあるんですけど、
はい、
その番組の、オフ会に行ってきました。まあ、なんでかっていうと、まあ、自分がリスナーっていうのはまあそもそもあるわけですが、
はい、
まあ、ひょんなことからっていうか、まあ、俺が自分で立候補したんだけど、その番組でまた曲を作らせていただく予定、現状まだ何も始まってないので、作るっていう予定になってるんですが、まあ、それの関係もあって、ね、もともと結構前から聴いてた番組だったんで、まあ、聞いてると言っても途中歯抜けで聞いてたりするんで、すごいヘビーリスナーっていうわけでもなかったりするわけですが、最近はほぼ毎回聞いてますけどね、って言ってですよ、
はい、
で俺そもそもポッドキャストのオフ会的なものは初めてだったんですよ、で、まあ、居酒屋だったんですけど、まあ、緊張していくわけじゃないですか、
はい、
で誰一人としてリアルどういう人だか分かんないから、その居酒屋に行って、で、まあ、Amazon Products のパーソナリティの片方の筆川さんっていう方の名前で予約してあるんで、まあ、名前言っていくわけじゃないですか、で、おそらくそのオフ会の方々だろうなっていう方々がこう、座敷にいて、で、あ、春ですって言ったら、多分俺の声が届いてなかったんだろうね、えっていう感じになってえって感じになられたら、俺の方もえってなるじゃんあれ違う人だったかなみたいな、なんか違う人だったらここであれ Amazon Products のオフ会ですよねって聞くのもなんだろうなみたいな雰囲気になっちゃって、一瞬空気が固まってで、あ、どちらさんですかみたいな感じで聞かれたんで、あ、春ですってもう一回言ったら、ああ、春さんって筆川さんの方が気づいていただきました、ね。ああ、よかった。緊張のオフ会でしたよ。内容自体は、なんか、わあ、普段声でしか聞いてない人が本当に目の前にいるわ、みたいな
、
なんかね、不思議な感覚だったって感じ。まあ、なんか面白い初体験をさせていただきましたが、
はい、
まあ、皆さんいい人でね、まあ、当たり前なんだけど、基本的にあんまりもともと社交的な人間でもないんで、自分も
一般的にはね、
そうむしろ何話したらいいのか分かんない、全然知らない人だから、 ある程度オフ会に来てる人はその基本的にリスナーの人たちだから、どういう人たちだかあんまり分かんない感じの状態で行ったから、まあ、何話したらいいかよく分かんないし、っていうかそもそも俺引き出しが少ないから話すことあんまりないっていう皆さんね、こう話の引き出しが多くてね、俺基本的にこう映画の引き出し開けても中身ほとんど空みたいな、漫画も空みたいな音楽もなんか空ではないけど、こう割とこう、みたいなそんなに深くはないよねみたいな感じじゃん。ゲームも割とそんなに深くはないんだな実はみたいな感じだからさ、何喋っていいのか、喋ったらいいのかなみたいな、ちょっと感じではあった、ね、だからだんだんこう、もしかしたら存在感が薄くなってたかもしれないね、存在が薄くなってたかもしれないね、まあ、そんな感じなんですが、
はい、
面白い体験をさせていただきまして、
はい、
あとその腐海の途中で、桐木健一さんっていう、東京シャッターガールっていう漫画を書かれている方が、筆川さんがダメ元で呼んだんだけど本当に来れちゃったみたいな、感じで、で、もともと Amazon プロダクスに前に出てたことがあったらしく、まあ、どうも俺はそれを聞いてなかったみたいなんだけど、で、東京シャッターガールって名前は知ってたんだけど内容読んだことないから、うわこれは気まずくはないけどわー すごい人なんだなみたいな非常にこう微妙な感じ、
うん、
すごい人なんだろうけど全然わからないって申し訳ない感じになっちゃってね、
うん
うん、すごいあの美形の方でして、帰ってきてから画像をお見せしたじゃないですか、
うんうんうん、顔ちっちゃくてね、
うん、すげえイケメンっていう方でねびっくりしちゃいました、
うん
うんうん、まあ、 あの自分も帰ってきてからね、
うん、
あの当然興味があったんで、うん、あのその東京シャッターガール2巻出てますんでそれを両方買わせていただきました。
はい、
うん、なんか文学的な雰囲気のある作品で、
うん、
まだ全部読み終わってないんだけど、ふもさんも読んだよね、
うん
うん、読んでるというか、
はい、
うん、なんかあんまり自分は、まあ、そもそもあんまり漫画読まないんだけど、
うん、
でもあんまりないタイプの漫画だよね。
そんな感じがするよね、
うん、なんかこう東京の観光巡りじゃないけどなんつーの、
うんうん、いいんじゃない観光巡りで
観光巡り的な雰囲気のある、
うんうん
うんうん、内容というか、
なんかねいろんなその場所の、まあ、名所巡りというか、
うんうん、
そんな感じで
この場所はこういう歴史があってみたいな、
うんうん、なんか結構ねしっかりとその歴史であったり、
うんうん、
そこに住んでた人の話とか細かく書いてあるから、
うんうん、
なんかなるほどなって思ってちょっと行きたくなる感じの、
うんうん、そうだよね、
うんうん、
なんかあれだよね、その書く前の取材がすごい大変そうというかしっかりやってそうな感じの、
ね
ね、手間がかかってそうな本だよね、
うんうんうん、
まあ、あの結構文字数が多かったりするんでこれからちょっとじっくり読んでいこうかなと思いますけどね、
うんうん、なんかあと、一つ一つで後書きみたいな感じで、
うん、
さらにねちゃんとそこの今回のそのお話の巡った場所の細かいこともさらに漫画以外で、
うんうん、補足みたいな感じのはね、うん
うん、まあ、本当にねなんかすごくよくわかその場所がすごくよくわかって、
うんうんうん、
私は割と好きだなって思ったね、
うんうん、これも好きですよ。アマプロオフ会はいろんなアマプロの他のリスナーさん方とね、
はい、
まあ、それとなく仲良くなった、うん、みたいな感じになりつつ、
はい、
うんうん、まあ、今後のアマプロの曲を作るのに備えるわけですが、
はい
はい、まあ、そんな感じですかね、
はい、
うんうんうん、まあ、近況はそんなところでしょうか、
はい、
うんうんうんうん、そしたらですね、
うん、
まあ、今回もオープニングで、皆さんからのメッセージをお読みしたいと思います、
はい
はい、まずシャープ音亀の方のにいただいたメッセージをお読みしたいと思います、
はい、
最初は DY さん、ラップ虫とサムライ虫面白い、これはすごいな、そしてラップお父さん、ソフトバンクのお父さんなんだこれ、わらわらわら、なんかハルさんとフモさんのセッションが普通に様になってる、かっこいい、エンディングなのですがふもさんの音がめのテーマ殺人級に可愛いぞわらわらわらわらということで、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
だそうですよ、
ありがとうございますうん、うん、
まあ、あのエンディングのふもさんバージョンの音がめは、
はい、
俺がなんとなく思いついてふもさんにどう歌ってみないっつったらあっさり OK しましたよね、
うん、
ね、なんか心境の変化というかあったんですか、
その時の勢いだね
後から後悔的な、
後悔はしないけどね、
あ、そう、
うん
うん、
しないかな、
なんか前までのふもさんだったら絶対嫌っていうね、だって番組で喋るのでさえ躊躇してた方がですよ、
そうですね、
お歌歌ってしまいますですか、
はい、まあ、まあちょっとはね、
うん、
社交的にならないとなと、でもあんまり社交的にならなくていいかなとか
何そのちょっと押してみたけど弾いてみるみたいな、
うん、リアルに人と会う時にもかなり、うん、人見知りが激しいので、
うん、そうね、俺とは比にならないぐらい激しい、
そうなんだよね、なのでちょっとずつね、
うん、
普通にいろんなことができるようになりたいなと、
うんうんうん、そうね、
はい、
まあ、なんかこういう番組やってるとさ、ある程度自分こうオープンにしてもいいんじゃねっていう気にはなってくるよね、
うん
うん、なんかわかる気がする、
うんうん、
しめしめということで、はい、すっごい嫌そうな顔してるまあそういうことで、次行きたいと思います。メガネ D さんから、長文メール失礼しました。本人は裏という認識はないですよ。どっちも自分なのでスピンオフ的な感じです。それにしてもふもさんは歌を披露したことでまたファン増えそうですね、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
あれですね、あの裏っていうのはメガネ D さんの、最高段ともう一個やってる方の番組ですね。そっか、裏じゃないんだ。まあ、感覚的には陰と陽みたいな感じはあるけどね。陰っていうわけじゃないよ。悪どいことやってるわけじゃないからね。むしろあっちの方がオープンみたいな。
私はあんま聞いてないんだけどね。
ああ、そうですね。はい、失礼しました。
どんなことを喋ってるのかなって。
まあ、それは自己責任で聞いてみるといいですよ。
ああ、なるほどね。
まあ、ふもさんの歌はまたここで、
はい、
ファンが増えそうですねってことですが。
はい、あんまり触れなくて大丈夫です。
まあでも、ふもさんのファンが増えればね、この番組のリスナーが増えるということで、私はどちらにしても、ウィンウィンなわけですね。まあそんな感じですね。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、まめさん。個人的にいじってみて、雪スケッチがかなりツボでした。ということで、あれですね、個人的にいじってみてってことは、もともと知ってたってことなのかな？ちょっとわかんないですけど。
ああ、なるほど。
やられたんですね。
雪スケッチはいろいろできるやつだったかな。
あの画面触ると音が出たりとか、そうそうそうそう。あのバックトラックも出るし、で、あの前回言い忘れたんだけど、実はラップ虫もその中で簡易版のラップ虫みたいなのも使えるみたいな、あれすごいいろいろできていいですよね。まあビジュアル的にも可愛いしね。
ね。
まあはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次、レップさん。やばい、リズム詩シリーズ面白そうということで、ぜひぜひ。いや、面白いんでね。まあ、iOS を持ってればですけどね。まあ、持ってられないとちょっと残念な感じな。まあ、いつか手に入れた時にはぜひっていう感じですけどね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、こちらは、音がメンバーのアカウントにいただきました。藤本さんから、これはあれですね、ラップお父さんのアプリの話で、サンプラーに入ってるお父さん音声でゆっくりさんの時みたく春さんとコントをやってほしいな、わらわら。春さんがボケてお父さんにこらうるさいお前にはまだ早いと突っ込まれるとかっていうありがとうございます。
ありがとうございます。
これはね、ちょっとぜひ実行します。
ね、面白そうだね。
まあ、逆でもいいけどね。俺がそっちやって、ふもさんと、絡むっていうのも面白いから。まあ、どっかでやろうと思います。
はい。
提案ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、メールフォームの方からいただいたメッセージをご紹介したいと思います。
はい。
メールフォームの方は、ふもさんに読んでもらおうかな。
はい。
はい。
お名前が、むらさんです。件名が、CM 使ってくれてありがとうございます。本文、動物の村というポッドキャストをやっている村と申します。
はい。
第55回では CM を使ってくださりありがとうございます。リズムシシリーズは私も結構遊びました。最近は雪スケッチが良かったです。マイケルとリズムシさんと猫と雪だるまをいっぺんに出すにはどうしたらいいかを必死に考えたり、音がめフューチャリングふもさん可愛くて何回も聞いちゃいました。新曲も期待しています。ということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
動物の村、前回この番組で CM、ね、流しましたけど、
はい、
CM でーすっていう、ものすごくどっかで聞き覚えのある感じの、お、これはなんかシンパシーを感じる。
似てたね。
ね、入りはどっかで聞いたことあるなっていう感じの。その動物の村というポッドキャストの村さんですけども、
はい、
リズムシシリーズ結構遊びましたって、結構やられたことあるんですね、きっとね。最近は雪スケッチが良かったです。雪スケッチやっぱり人気ですね。周りいろいろできるもんね。 でまあそれはいいとして、
はい、
音亀フューチャリングふもさん、
はい、新曲はあまり期待しないでください。
これは俺の新曲なのかふもさんの新曲という意味なのか。
あ、そうだね、はるさんの新曲ってことでお願いしたいですね。
あ、もうなんか歌わない宣言来ちゃったよこれ。これ期待されてるんじゃないですかね。
大丈夫、ハルさんの新曲を期待してるんで。
俺のダミ声なんか聞きたくねえよって言われちゃう。
まあ、気が向いた時にね。
そうだね、
今年はもうあるかな。
うわ、うわ、まだ結構今年あるんだけどな。すげえ広くくくったな今。
もういいかな今年は。
あ、そう。うん、あ、じゃあ、前の撮った音源を俺が勝手にこう切り刻んでリミックスするから
。まあ考えようね。
そうだね。
ね、
うん、
はい。
まあでも、音がめ、あの曲は割とシンプルで歌いやすいじゃない、
うんうんうんうん、
だから良かったよねっていうのはあるよね。
そうだね、うん。
だからこそ俺も歌ってって言ったところはあるけどね。
うん。うん、
まあそんな感じですかね、
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてどうぞ。
はい、お名前がてるてるさんです。
はい、
件名が番組への感想。
はい、
本文、はるさんふもさんこんにちは、てるてると申します。東北出身のため雪は毎日悩みの種となっております。はるさんの影響で紹介された音楽ガジェットを使っております。今のところフィギュアやガレージバンド音主を使っています。しかしいざ使ってみるとハルさんのようにかっこいいものは作れませんね、わらわら。ですがもっと頑張ってしっかりとした自作曲を作りたいと思います。それにしてもふもさんの音がめとても良かったです。楽しく歌っている感じがしっかりと伝わってきました。何かもっと歌ってほしいななんて思いました。自分はライブの回が好きなのでまたやってほしいです。その時はハルさんとフモさんのデュエットとか聞いてみたいななんて、わらわら。ではこれからもお体に気をつけて頑張ってください。長文難文失礼しました。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、もうね、このメッセージ、俺もう最初読んだ時からにやけちゃって、にやけちゃって。あの、会社とかでこのメッセージを思い出してにやけちゃってもらね。
よかったね。
もうね、非常にものすごく嬉しい。
で、
言葉にならないぐらい嬉しい。あの、ハルさんの影響で、あのね、音楽ガジェット使ってますっていうのがもうファーファーっていう感じ。ね。
よかったね。
うんうんうんうん。まあ、最初はかっこいいものはなかなかやっぱ作れないんですよ、
うん
うんうん、でもなんかね、遊んでるうちにだんだんこうコツというか、
うんうん、
がつかめてくるようになって、こう徐々に作れるようになるっていうのはあるからね、
うん
うんうん、なんかこう飽きずにいろいろいじくって遊んでほしいななんて思いますけど、
うんうん、
まあ、この番組でね、いろいろその辺のガジェットをまたこういう作り方というか、
うん
うんうん、ポイントがあるよみたいなのも、まあ、ぼちぼち紹介してっていけたらななんて思いますんで、
う
ん、
はい、
うん、まあ、なんかね、ぜひ曲っぽいものが完成したよっていう日には、このうちの番組にでも送ってきてくれないかななんて思っちゃいますけどね。
ね、
うん、まあ、俺がリスナー側から考えるとすげえハードル高いけど、それそれは分かるんだけど、なんかね、そこまでこうね、うちの番組でっていうならぜひ送ってきてほしいなとかちょっと思いますね。
ね、
うん、まあよかったらでいいんですけどね、
うん、
うん、まあ、あとはふもさんの音がめは非常に評判がよろしくて
ね、
よろしくてございますね、
はい、ありがとうございます。
まあ、あとはうちのライブの回、前のクリスマスのライブですね、うん、
ね、
うん、まあ、あれは
あれもね、評判いいね、
いいですね、
うん、
またやってほしいですっていうことなんですが、
はい、ライブ、
まあ、またやります、ね、それは確実にやります、
うんうん、
いつやるかっていうのはまだちょっと明言できないですけども、
うん、
必ずやります。自分もね、 やっぱりだんだん新しい曲できたらなんかああいう形でこういっぺんにドーンって発表する場みたいのがあると面白いなっていうのもあるし、うん、まあミキサーも新しくなったから前よりもうちょっと作るのが楽になるかなっていうのもあったりするし、
はい、
うん、ふもさんのデュエットだそうですよ。
デュエットね、
わーわーわーみたいなやつ違う、
デュエット、
デュエットっていうと何
二人でしゃ、あ、歌うやつ、あのカラオケとかで、
うん、スペードとハートみたいな、
うんうんうん、
好きさ私もみたいな、そういうやつ、
う
ん、
まあそうかな、
愛してる愛してるみたいな、
うーん、
なんか俺テンションおかしいね、
そうだ
すいません、あの、うん、本当に嬉しかったんですメッセージが、ね、はい、
うん、はしゃいでるね、
はしゃいでます、ありがとうございます、
ありがとうございます
ぜひこれからも聞いてってくださいねと、
はい、
はい、あとですね、うん、これはメッセージ、まあ、うん、メッセージじゃメッセージなんですが、前回の、藤本さんから提案いただいた、うんうんうん、ゲームの音源のトーク、
はい、
はいはい、あれなんですが、あのあと、ね、藤本さんとあと DY さんが、はい、やるなら手伝いますよっていうことを言っていただいたので、うんうん、まあ、ぜひじゃあやりましょうっていう話になって、でまあ遠からず多分自分もちょこっと勉強して3人でゲーム音源について語る会みたいのができたらいいななんて思ってますんで、
う
ん、まあ、それもちょっと交互期待という感じで、
うんうんうんうん、
ちょっとやっていこうかななんて思ってますんで、
はい、
はい、まあ、メッセージはこんなところですかね、
はい、
はい、まあ、オープニングはそんなところで、ということで今回のメインのコーナーは、まあ、雑談ということで最近やったゲームについてちょっとタラタラと話してみようかなと思ってますので、
はい
はい、この後 CM に続いてメインのコーナーに行きたいと思います、
はい、
はい、
ラジコマはネットラジオのオンラインカタログです。
毎週月曜日配信、お週刊ときましでは、
はい、
そうですね、うん、いろんなさまざまな、
うん
うん、なんでしょう、うん、まあね、身の回りで起こったこととかね、
うん、
それとか、うん、そうですね、うん、なんかそういうとか、
絶対おもんないやこのラジオ
CM です。
ピーちゃん、ピーちゃん、おめでねこ、ピーちゃん、あー上手におめでできる猫だね、ピーピーピピ猫、あー怒ってんの、かわいいの、
動物の村です。
はい、メインのコーナーです。
はい、
今回は最近やったゲームをちょっとぬるぬると喋っていこうかななんて思ってますけど、
お、
はい、まあそんなのね、ゲーム界でやれっていう話なのかもしれないけど最近ねゲーム界のほら丸々な音楽っていうの
ゲーム音楽 ね、 やってるからね、
やってるからね、あんまり話すタイミングもないかなみたいな感じなんで、ちょっとこれはちょっとどうしても話しておきたいなっていうのがありますんで、
はい、うん、
ちょっと話していこうかと思うんですけども、
はい、
ですね、今回ご紹介するゲームは、
はい、
ダイブというゲームで、ですね、プラットフォームというか出てるハードは、Xbox360 の、あの Xbox ライブアーケードじゃない、
うん、
Xbox ライブインディーズゲームっていう、
うん、
要は一般の人が作ったゲームが要はプレイできるみたいな、
うんうん
うん、そういうシステムがあるんですけど、まあそれで、販売されてまして、
はい、
で値段は一応1200マイクロソフトポイント、
うん、
はい、で売ってますね、
はい、
まあなんだろうな、ジャンル的にはミステリーのような、
うん、
サスペンスのような、
うん、
基本的にゲーム全体は主人公の FPS 視点というか、
うん、
主人公の目線で進んでいくんですけれども、
はい、
まあ、主人公の目線っていうのがものすごく重要な気になるゲームなんですけどね、
はい、
うん、 まあ、あのゲームのキャッチコピーみたいのがありまして、うん、それがその世界夢かうつつかっていう、
うん
うん、まあ、そういうキャッチコピーがついてるんで、うん、多分日本の方が作られたんでしょうけど、あの紹介文もね、あの日本語になってるんで、
うんうん、
なんですけど、ね、まあ、概要的には、まあ、グラフィックとかも結構綺麗めで、
うん、
まあ、なんて例えたらいいのかな、スカイリムほどじゃないけど、うん、あのオブリビオンと同じぐらいかそれ以上かなみたいな感じ、
うん、
うん、まあ、十分綺麗ですよみたいな、
ね、綺麗だよね、
うんうんうん、で、日本の制作は日本の方みたいなんですけど、一応あのゲーム内の、
うん、
喋り言葉は、
うん、
一応英語なんですけどちゃんと日本語の字幕もついてるよみたいな、
うんうん
うんうん、
なんか外人さんっぽい感じだよね。
うんうんうん。
主人公というかね。
うんうんうん。で、まあそんな感じのゲームで、で、あの、このゲームの、まああの話的には、基本的にはほとんどあの、メインの夫婦、主人公の男と、うんうん、まああの、
その奥さんだよね、多分。うん、
の、あの、二人、まあ大体その二人しか出てこない。
うん。
うんうん、で、あの、最初はその夫婦がすごい理想的な夫婦みたいな、夫婦像として描かれるんだけどみたいな話、
うん、
だけどみたいなね、
うんうん、
で、まあそのゲームの、まあ、シナリオ的な話あんまりとりあえず言っちゃうとね、うん、なんなんで、
うん、
ちょっとそのゲームの特徴としては、あのセーブ自体があの主人公の持つカメラで撮影することによって行われるっていう、
うんうん、決まったとこがないんだよね。
そうね、まあ要は自由なタイミングで、
うん
あのその主人公が持つカメラでパシャッと撮ると、要はそこがセーブポイントになるというか、
はい、
うんうん、なるんだよね、
うん、
で要はロードするときにその写真のところから再開できるみたいな感じになってて、うんうん、でそこもね、なんか面白いことにこうその写真にカメラというか最初の視点が寄ってくと、要はいつの間にかその写真の中の
世界
時間に止めてるみたいな感じになってるんだよね、
うん
うん、であと面白いのが、
うん、
まあ、これいきなりクリア後の話になっちゃうんだけど、
うん、
クリアするとですね、
はい、
あのそのゲーム内で撮った写真が、うん、要はあの外部に、外部のメディアに、
うん、
まあ、USB メモリとかに、
うん、
あの保存して後から見ることができると、
うん
うんうん、まあ、それもおいおいちょっとずつ話してこう、あのこういうわけがあってっていうのを話していくんだけど、
はい、
それもなかなか面白い、
うん、
ストーリー的なことを話さないで喋ろうとすると無理があるね
そうだね、
うん、結構そのシステム自体がちょっとストーリーに絡んでくる部分もあるんでね、結構、
うん
うん、まあそんな感じ、
はい、
うんうん、まあここからはちょっとネタバレ的な感じで行こうかと思うわけですが、
はい、
まあ多分ものすごくマイナーなゲームなんで、ものすごくマイナーなゲームなんでまあ、プレイする人も、まあ、いらっしゃらないと思うんで、ネタバレ聞いても差し支えないと思うんですけどね。
うんうんうん、
まあ、なんか問題ある人は、ここからエンディングに飛ばしていただいて。
そうね、
エンディングでは非常に重要なことを今回言うのでね。
あ、そうだね。
うんうん、
そこ聞いてからね。
そうね。なので、まあ、ここからネタバレに行こうと思います。
はい。
ここからネタバレ全開で行こうと思うんですが。
はい。
ですね、まあ、ゲーム、タイトル画面が、出てきまして、
うん、
タイトル画面から先に進むとですね、
はい、
最初始まりはいきなりなんかちょっと、まあ、薄暗い部屋で、
うん、
色合いの薄いような部屋で始まるんですけど、
うん、
そこからこう黒からフェードインというか、
目を開けた的な、
そうそうそう、
うんうん、
でその主人公の視点で始まりまして、
はい、
でまあそこからなんか妙にフラフラした足取りで、
うん、
主人公がその正面に、
うんうん、
窓がありまして、その窓の方に歩いていくんですよ、ふらふらと、
うん、
で、まあ、そこは自分で動かすんじゃなくて勝手に動いてっちゃうんですけど、
うんうん、
でそこで窓際に立てかけてある写真が、
うん、
要は目につくわけですよ。で、そこには首からカメラをぶら下げてる女性の写真が写ってるんですけど、
うん、
その写真立てを主人公は手に取るわけですけど、
うんうん、
でそれをパラパラってめくっても一枚しか写真が入ってないのね、
うん、
その女性の写真しか、
うん
うん、でそれをなんか主人公がずっと見てると、だんだんこうカメラが寄ってく感じになるわけですよ、その写真に、
うんうん、
でそのままずっと近づいてって、要は写真のフレームと見てる画面のフレームが一緒になった時に、いつの間にかその写真の端だったところが、あの要はカメラのファインダーに覗くとこあるじゃん、あれになってるのよ、イメージ的には。で要はその写真の中の世界に視点がいつの間にか映ってるよっていう、要は演出をしてるのよね。で要はそこが、まあ時間軸的に言うと過去になるんだけどね、でですね、まあ要はその女性、映ってた女性っていうのは要は主人公の妻なんですね。でまあそこからあの話が始まるんですけど、
そこまでが、まあ、強制的に動くというか、
そうだね、
こういう感じなんだろうね、こういう世界ですよっていう感じなのかな。
そうだね、でその後、その世界に、要は写真の中の世界に入って、でまあその女性に、要はもう一枚撮ってくれって言われるのよ、で要はそのもう一枚撮る行為自体がその写真を撮ってセーブするっていうもののチュートリアルになってたり、して、なかなかその辺もスムーズでいいなっていう感じだったんですけど、でまあそこからまあしばらくは割と退屈といえば退屈な感じのストーリー、まあその二人の夫婦としての関係がしばらく語られるのね、で要はまあなんだろう、すごい理想的な夫婦像みたいのを見せつけられるわけなんですけど、
仲のいい夫婦っていう感じ、
そう、でまあ基本的にその辺もあんまり自分で動く意味はあんまりないっちゃないんだけどそこ自分で動いて、まあよしよしよ写真撮ったりとかしつつみたいな進んでいくんだけど、ちなみに二人の名前は確か主人公の方がダニエル、
男の人ね、
妻はなんだっけ、シェリーか、だよね、まあその二人なんですけど、
はい、
で要はそのまましばらく行って、そこからちょっと、まあイベントがあるんですけど、シェリーがまあ要は旧友というか昔の友達に会いに行くっつって、まあ家を出かけるんですね、でしばらくして帰ってきて、そうするとちょっと様子がおかしい的な、でまあそのちょっと様子がおかしい妻と一晩過ごして、でその次自分が外に行って、家の中に帰ってくる段階で画面が、まあ、ホワイトアウトというか白くなって、まあ、気絶じゃないけどみたいな感じになるのよね。でそこで音だけになってガシャンみたいなのがあったりとかね、で気づいたら一番最初の薄暗い部屋、まあその薄暗い部屋っていうのが自分の家なんだけど、でまた目覚めるわけですよ、まあ要は ループしてるわけなんだけど、でそこで目覚めて、で一番最初と同じようにその窓際のホットスタンドのところまで行くわけですよ、でも最初1回目と違って2回目来た時はそこで振り返るのよね、で振り返るとそこの先にまあ、嫁さんの死体がみたいな感じなんだよね、でギヤーみたいな話、でその後また主人公は最初と同じように写真の中に飛び込んでいくわけですが、そこのそのタイミングになると、実は最初に一周回った時の写真、まあストーリーの中で撮ってるわけじゃないですか、でその写真が要はそのフォトスタンドの空いてるところに追加されてっていくわけですよ、まあ要はそのフォトスタンド自体がセーブを兼ねてるみたいなシステムになってるんだよね、で要はそこから写真を撮った時間に飛んでいけるみたいな、で要はそのなんで妻が死んでるのかみたいな謎に迫っていくわけですが、主人公は、なんか基本的にさ全体的な雰囲気がさ、説明台詞的なものがあんまりなくて、
そうだね、
いいよね、最近割とほら1から10まで説明するゲームって結構多いじゃないですか、分かりやすく分かりやすくみたいな雰囲気あるじゃない、
そうね、
なんか逆行してていいよね、まあ少ないゲームもあるけどね、ほら風の旅人とかさ、
ああいう感じだよね、
ああいうのにまあ近い、じゃあ近い、まあゲームのシステムというかあれ自体は全然違うけどね、
そうね、
でまあ 何度も写真の中に潜っていくわけですが、でまあ要は何度も飛び込んでるうちに、じゃあ要はこの嫁さんを給油のところに行かせなければおかしくならないんじゃないかっていうことになって、まあ主人公はとりあえずそこをいろいろやってみるわけですよ、行かせないように。あの車のタイヤをパンクさせてみたりとか
別な友人に頼んで、うん、その彼女の前に予定を入れてもらったりとかね、
うんうん、してたね、
うんうんうんう
ん、まあ何やかんやいろいろやるわけですが、
うんうん、
で、まあ、最終的にはそれを阻止することができるのよね、
うんうん
うんうん、阻止するんだけどやっぱり死んじゃう、嫁さんが死んじゃう
ん、ね、うん、結局ね、
うん、でまあなんでじゃあってなるんだけど、うん、でしばらく繰り返してると、要はその嫁さんが死んでる傍らに、
うん、
その嫁さんがまあ肌身離さずというか大事にしてるフォトブックが出てくるわけね、今度はね、
うんうん、
で今度は主人公はその嫁さん側のフォトブック、フォトアルバムの中に入っていくというか、
入ることもできるようになるんだよね。
そうそうそうそう、で今度嫁さん側視点からのみたいな、
うんうんうん、
要はなんで死んじゃうのかっていう謎を今度は解いていくみたいなことになってるんだよね、
うんう
ん、で要は嫁さん、でも嫁さん側の視点だと要は主人公の体ではないので、
うん、
要は視界だけ見てるみたいな感覚、
うん、
自分で自由に動かせないんだけど視界だけ見るみたいな、
過去を振り返るみたいな、
そうそうそうそう、で自分のフォトブックは1枚しか最初入ってなかったけど、嫁さんの方は基本的には全部入ってるみたいな、だから2位のタイミングに飛んで、で要はそこのシーンの、まあ、あれやこれやを見て謎を解き明かしていくというか、
うんうん
うんうん、真相に迫っていくんだよね、うん、で要はそこで得たヒントを自分の方のアルバムで過去に戻っていろいろ過去を変えて、でそこその嫁さんが死なないような過去にするみたいな、
うんうん、
のが大まかな流れかな、
うん
ね、でまあぶっちゃけるとですね、嫁さんはですね、まあ、スパイ的な何かだったんですよね、
うん、
国の力によって何かされるみたいな、
うん
うんうん、まあこれ最後の方で語られるんですけど、主人公がもともとその研究員だったんだけど、それが結構なんか細かいのは分かりにくいんで割愛しますが、国家機密的な研究をしてたんだけど、まあ要はそこで起きた事故で要は主人公は怪我しちゃって、要はそこからリタイアしちゃうんだけどね、
うん、
でも要はその国の方がそれを漏らしたりするとやばいから、スパイ的な意味で監視の意味も含めてシェリーを主人公の元に送り込んで、要は結婚させたみたいなところがあるみたいな話、
うんうんうん、
で要はその権力側からその嫁さんの方に、その要は友人に会いに行くっていうのは友人じゃなくて
組織のね、うん、人なんだよね、
人たちに会いに行くみたいな話だったんだけど、うんうん、で要はそこで言われたのが、要はその主人公ダニエルを殺せっていう、
うん、
まあ要はね、要はその情報が漏れる危険性が、まあ、何がしがあったんですよみたいな、
うんうんうん、
で要は漏れる前に殺してしまえと、
うんうん、
いう感じで命令が下ったんですけど、その嫁さんは、ずっとダニエルと暮らしてたら、要は、徐々に心が本当に惹かれてきちゃったみたいな、要は感じ、
うんうんうん、
まあ、割とありがちな話かもしれませんが、感じなのよね、
うん。
うん。で、でも要は自分は組織の人間だから殺さなきゃいけないみたいな。
うん。うん、葛藤だね。
葛藤だね。で、まあ、最初殺そうとして、で、要はそれと揉み合ってるうちに、主人公は、その嫁さんを殺しちゃったりとか、しちゃってたんだけどね、実は。
うんうん、
で、まあ、過去変えてるうちに、
シェリーの死に方がね、そうそう
そ
う、変わって
、ね。まあ、徐々に変わってくんだけどね。まあ、最初はその、揉み合って、不本意にも殺してしまったっていう感じだったりとか、要はシェリーの凶器を取り上げたら、要はシェリーが自分の銃で自殺しちゃったりとか、まあ、いろんな死に方をしていくわけですが、結局主人公を殺せないとシェリー自身もその組織に殺されちゃうっていう状況に陥ってしまってですね、結局で、まあ主人公はそのぐるぐる回ってるせいで、その徐々にシェリーがスパイだっていう、要は元々スパイだっていう、自分のところに来たのはそういう理由で来たっていうのを知っちゃうんですよ、
うん、
まあ要は真相の部分を知ってきちゃうわけですよ、
うんうんうん、
でまあ殺そうとしている方の権力から逃れるために、まあ要はその本来シェリーが あの旧友に会いに行く日に2人で逃亡するんですよね、
うんうん、
半ば無理やり、
うんうん、
でその逃亡して逃亡先に潜伏するわけですが、まあ一応とりあえずはそこまで追ってきてないだろうっていう感じにはなるんですけど、まあいずれ見つかっちゃうかなみたいな雰囲気はあるんですけどね。でまあその逃亡中に車の中でシェリーがゴホゴホみたいなね不穏な空気を見せるわけですが、逃げた先で、
うん、
あのまあとあるニュースを主人公たちは聞いて、
うん、
で要はその偶然にもその逃げた次の日に主人公たちを追ってる権力側が要は革命によって倒れたと。シェリーが、
うん、
まあ、元々所属していたところ自体がなくなったという、
うんね、なんか
ことになりまして、
あそこは随分びっくりな展開だったけどね。
うん、ちょっと無理ねえかみたいな気がしないでもないけど、ね、で要はなるんだけど、うん、それと同時にそのタイミングと同じぐらいのタイミングで、
うん、
要はそのシェリーが、
うん、
まあ、要は原因不明の病にかかってしまって、
うんうん、
で要は治す方法がとりあえずないという感じになりまして、
うん、うん、
でせっかくね要は追われることもなく、
うん、
ないような環境になれるのにっていう感じになるんですけど、
はい、
でまあ結局その藤の病は治らないんだけど、まあとりあえず家に帰ろうという。
あ、まあ、追ってくるのはいない
から、ね、そうそうそう、もう戻っても大丈夫だから、とりあえず家に帰ろうと。
うんうん、
で家に帰ってくるんだけど、
うん、
まあ、結局死んじゃうのよね、それが原因で。
うんうんうん、
で、まあ、主人公は途方に暮れるわけですが、
うん
うん、でそこで今までのループと違うことが一つ起きて、
うん、
で要はその、シェリーが大切に持ってたファイルの一番最後のページに、
うん、
なんか見慣れないものが挟まってるわけですよ。で要はそれが要はメモリーカード的な、
うんうん
うんうん、まあ明確にメモリースティックだとかメモリー SD カードだとかわかんないけど、まあ要はそういうものが挟まってると、
うんうん、
で要はそれがまあとりあえず主人公がそれをパソコンかなんかで開いてみる、パソコンで開いてみるわけですよ。
はい、
うん、そうすると中に音声ファイルが一個だけ入ってて、
うん、
でまあそれが要はシェリーからの要は今までの全ての真実的な、
うん、
もののメッセージが入っている、メモリスティックだったんですよね、
うんうん、
でまあそのメッセージがね、まあ涙なくして語れない的な
的な
感じなんですけども、
うん、
まあ多分タイミング的にはその不治の病が分かって要は逃亡先で寝てる一人でいるタイミング、
うんうんうんうん、
で多分撮ったものと思われる、
そんな感じだったね、
うん、まあレコーダー的なものじゃないかなと思うんだけど、
うん
うん、なんですよね。でまあそれを聞いて主人公はまあ余計こうへこむわけです、
うん
うん、でまあそこからもまただんだんとんでも展開になってくるんだけど要はその結局不治の病だから、要は過去に戻って自分が何したところで、要は結局もうその戻れる過去より前からその病気自体にはかかっちゃってるので、
うん、
っていうのは打ちようがないんだよね、
うんうん、
だからうおどうしたらいいんだってなるんだけど、でそこでこう要は叫んでたりなんかするところで、その自分の家の本棚から一冊の本がごとって落ちるわけですよ、
うんうんうん、
で要はその本がちょっと怪しいオカルト的な本、
うんうん、
まあ六芒星とか表紙に書いてあるような本なんだけど、
うんうん、
ちょっと厚めのね、まあ、明らかに怪しいですっていう感じの
、うん、ありがちな感じのね、そうそう
そうそう、が落ちてくるんだけど、で要はそれのちょうどたまたま開いてるページが、要は不老不死の薬を作る方法みたいのが書いてあるみたいな、
うん、
なんですよ。で主人公は今度その過去にダイブして、過去を変えるんじゃなくて、要はその素材を見つけてくるっていう、
その儀式のためのね、
そうそうそう、をやるんですよね。で要は最終的にはその素材が全部集まって、
うん、
シェリーが死んでしまう前の日に、
うん、
要はその薬を飲ませるんだけど、うん、まあその薬がね、薬を作るアイテムがね、まあ、露骨に怪しいんだけど紫水晶だとか対象要はシェリーの血を乾かした粉だとか、まあ、丸くくり抜いた鏡だとか、まあ、ものすごい怪しさ爆発なものなんですけど、それを砕いた代物っていう 要は粉状にしたもの、うん、それらを飲ませるっていう。
絶対怪しいよね、鏡粉状にしたものとか、
うん、まあ本人あの何も聞かされてないか。ただ飲んだ時むせるけどね、ゴーッつって。まあで、まあその日は気づいたらあの主人公も寝ちゃってるんだけど、で次の日起きると、まあ要はそのシェリーが復活してるみたいなね。
うんうん、復活？
復活？まあ要は死んでないっていう話になっていくんだけど、でまあその後またちょっと前のように幸せな時間みたいのが流れるんですけど、まあそこからがこう最後のエンディングに向けてのちょっと一悶着というか、まあぶっちゃけて言うと多分この話自体が途中からそれこそそのこのゲームのキャッチフレーズじゃないけど、現実かその主人公の妄想的なものなのか、夢か現実なのかがわからないような感じになってんだよね。だから本来はどうやったって生き残らないじゃん、原因不明の病なんだよ、そんなね怪しいもの砕いた粉で治るわけなかろうがっていう話なんだけど、要は理想なんだよね主人公、でその二人が生き残ってるっていうのもその理想の世界でみたいな感じっぽいんだけど、でその幸せそうな時間に、なんだっけな、ヒロインがね、要は富士の病から救ってくれたことを主人公にお礼言うわけよ、
シェリーがね、
でそこで主人公に向かって私のこと何度も助けてくれたもんねみたいなことを言うわけです。
あ、
本来は知らないのに、まあプレイヤーもそんなにそれには反応しないんだけど、あプレイヤーっていうかダニエルはそんなに反応はしないんだけど、聞いてるこっちとしてはえってなるじゃん、で要はその直後ぐらいに主人公はなんかんっていうリアクションをするんですよ、でその視線が手をポケットに突っ込んでて、でその手を主人公は見るわけですよ。で主人公はその手をこうスーッとポケットから出すわけですよ、その手には一枚の写真を持ってて、でまあその写真っていうのはその一番最初の薄暗い部屋でそのシェリーの死体と要はそのそばに立ち尽くす自分、
ダニエルね、
ダニエルの姿が写った写真が出てくるのよ、でも今までってさ主人公が撮った写真かダニエルが撮った写真かシェリーが撮った写真しか出てきてないわけよ、じゃあこの写真は誰が撮ってるのみたいなね、で要はそこが分岐になってて、その写真を捨てて幸せそうな時間を続けていく、まあ続けていったら続けていったってそのままエンディングなんですが、不穏な感じでね、やや不穏な感じであのエンディングなんですが、そこでその写真の中に再びダイブすると、その視点っていうのが謎の視点なんだよね、あのダニエルの視点でもないし、そのヒロインじゃねえや、シェリーの視点でもないっていう謎の視点に入るわけですが、その視点でしばらくいると、要は正面にいるダニエルがもう終わらせよう的なことを言うわけですよ、で自分のキャラクターの視点はダニエルに銃を向けるんですね、で要はそこもまた分岐になってて、そのままダニエルを殺してこの世界を終わりにするか、またはダニエルを殺さないっていう分岐もあるのね、まあ、殺すと単純にその自分の妄想というかの世界も全て終わりにするみたいな、まあ要はそれはそのある種そのダニエルがどっかで思ってるこの要は自分が作り上げてしまった世界というかループを終わらせたいっていう意思の現れみたいな、
でダニエルを殺すことで終わらせる、
まあ要はこのゲーム自体もある種終わりみたいな、まあデッドエンドなわけですがっていうのと、まあ要はそれで殺さないっていう選択肢は要はそのダニエル自身があの妻の死、シェリーの死を受け入れてまあ先に進むというか、まあなんで死んだのかははっきり言って分かりません、どこからが妄想でどこからがあの妄想の世界じゃないのかがよく分からないので、もしかしたら最初のね、そのもみ合いになってうっかり殺しちゃったっていうのが本当なのかもしれないけど、まあとりあえずそのシェリーは死んじゃってると、でそれを要は受け入れるっていう、まあそれが一番こう希望あるかなっていう感じの、
まあね、
うん、エンディングかなという気はするけど、
うん
うん、まあちょっとサイレントヒル2のエンディングとかはちょっと思い出しちゃう感じのエンディングではありますね、
うん
うん、まあざっくり言うとそんな感じかな。
そうですね。
まあ個人的には非常に面白かったわけですが、まあ話暗いけどね。
そうだね、
うん、
うんうん、
まあ前半はそれ、後半の暗さに対応する感じで非常にこう美しく描かれてるわけですが、
うんうん
うんうん、それでですね、そのエンディングの後ですけど、うん、最初に言ってた要は写真をメディア保存してくれるっていう話なんだけど、
うん、
要はそのゲーム内でセーブとして撮った写真、要は主人公のアルバムに入ってる写真が、要はゲーム終了後にメディアに保存しますかみたいな選択肢が出てくるわけです、
うん、
でそうすると要は Xbox の要は USB の端子にその USB メモリーとかを挿すと、要はそこにセーブとして撮った写真を画像として保存してくれるっていう、
うんうん
うんうん、これがなかなかね面白い試みでね、要はその写真を見ることでそのゲームの話自体を思い出すというか感じになってて、要はゲーム自体でスクリーンショットを撮れるゲームって結構よくあるじゃないですか、
うんうんうん
うん、でもそれだと結構その撮ろうと思う人じゃないと撮らないじゃない、
うん
うん、だからこのゲームのシステムだと、要はゲーム自体にそのスクリーンショットじゃないけど写真を撮るっていうシステムが入ってるから、
うん
うん、要は自然と写真を撮ってそのゲーム体験と一緒に思い出せるみたいな、
うん、
その画像を見ることでね、うんうん、みたいな感じになってて面白いなと思ったりしましたけど、
はい、
うんうん、まああとはなんか細かいことをザラザラ話していこうかなと思うんです、
はい、
もう一個象徴的な、象徴、うん、まあ特徴的な演出がありましてですね、
はい、
女性のアルバムの世界に入っていこうぐらいだと思うんですけど、
うん、
まあ女性の世界は基本的にしばらく経つと勝手に中断されるされて、
もだだ、ね、
そうそうそう、戻ってくるんですけど、要はそれの戻ってくるタイミングとか、要は自分、うん、それ以降の自分のアルバムで戻ってくるタイミングで、5分の1ぐらいかな、の確率で、
うん、
まあ、なんか見知らぬ世界みたいな、よくわからないところで目覚めることが、あるんですよね、
うん
うん。で、要はそこはなんか、毎回違うんですけど、
うん、
なんか、よくわからない赤く荒廃した大地みたいなところに、なんか、ところどころ、大きい歯みたいな、なんか白い、
うんうん、
なんか、でかくて、テカテカした、何かが、こう、ボトボト落ちてるところ、とか、
うんうん、
なんか、そういう、見知らぬ場所に、場所で目覚める時があるんだよね。
うん、
で、大抵そこで主人公は、そこで悲惨な死に方をするんだけど、まあ、あったやつだと、なんかでっかいハンマーみたいのが、
うん、
自分めがけて落ちてきて潰されちゃうっていう、まあ、潰れるところで要は元の世界に戻って目が覚めるみたいな、
うん
うん、とか、あと要はその視点、
うん、
主人公の視点で要は手元を見ると、手元にダニエルの要は生首的なものを持ってたりとか、
うん、
あれじゃあこれ誰の視点みたいな君の目誰の目みたいなね、うん、あとはなんかガラス越しに自分が映ってる状態なんだけど、そのさらに自分の後ろに誰かが立ってて、で要はその視線も動かせないのよ、何もその状態だと操作効かなくて、で要はなんかまあ、そのガラス越しにうっすらと自分が刺されてるみたいな、えとか、まあなんか、不穏な超絶悪夢的なものが時々挟まるんだよね、
うん、
でなんかそれが結構ね、種類があるみたいで、パターンがあるみたいで、
うん
うん、まあなんか無駄にぐるぐる回ったりしちゃうよね、ついうっかりね、それをが見たいがために
結構ぐるぐるしたもんね、
無駄にね自分の記憶に戻ってすぐ死んでみたりとかするとねすぐ戻ってこれるんで、ね、
うん
まあそういう演出、まあそれ自体はそのストーリーに深く関わってるっていう演出ではないんだけど、
うん、
ただその主人公が 要は自分の記憶をある種その改ざんというかしてるわけじゃない、この話自体がさ、
うん
うん、要は過去を変えるっていう、過去っていうか自分の記憶の中の妄想自体を書き換えてるわけだから、うん、まあそれへのこう罪の無意識みたいなものの象徴として描かれてるのかなみたいなね、
うん
うん、
まあなんかやたら不穏な感じで、
ね、まあなんかちょっとやっぱりサイレントヒルっぽいなっちゃ思うんだけど、うん、あの2あたりにのあのイメージをすごく思い出しちゃうんだけど、レッドピラミッドシングとかね、
あ、
うん、あれも要は結局は自分自身でしたっていう、
うん、
まあゲームプレイしてる時点では俺は気づかなかったけどね、
うん
うん、まあそんなんだったりとか、
うん、
あと印象的だったのがね、
うん、
あのエンディングの曲、
うん、
あのエンディングの曲がこうなんだろうな、そのちょっとドロドロした終わり方じゃない、不穏な感じの終わり方するんだけど、うん、妙に穏やかな曲がね、
逆に怖いよね、
うん、かかるんですよ、
うん、
あの明るくはないんだけど、
うん、まあ、
優しげというか
妙に静かな感じ、ほわ、
ねうん、
ーんとした感じのね
曲がね、なんか逆に不穏な感じをねかき立てるんですよ ね、うん、まああれはあれであの、うん、秀逸な感じでしたけどね、
うん
うん、あとね印象的だったのがね、あの一番最初の方に、
うん、
要は主人シェリーが主人公を殺そうとして、で要は武器を虚虚主人公に奪われちゃった時、まあ、要は自殺する前にあの言うセリフがあるんだけど、
うん、
要は何も知らないあなたは幸せだったでしょうねっていう感じのことを言うんだけど、
うん
うん、まあ要はそれはあれだよね、あの自分はそのスパイっていう自分の役割と、
うん、
その最初はあの嘘で役割であの愛してるふりをしてたんだけど、だんだん愛してしまったことの葛藤なんかあんたは知らないでしょうねっていう、
うん、
あんたはただし知らないからただ幸せだったんでしょうねっていう、
うん、
セリフがあって、なんか深いなみたいな、うん、セリフがあったりとかね、
うん
うん、あとは途中に要はそのメモリーカードに入ってたシェリーからのダニエルに向けた、
うん、
まあ、要は声のメッセージみたいのがあるんですけど、
うん
うん、それを要約するというか、かいつまんで言うと、要は、ね、要はダニエル、あなたのことは愛してなんかいなかった。あなたと出会ったのは偶然じゃない。私はスパイであなたのことを監視しつつ、いつでも殺せる距離にいることが私の任務だったって。だからあなたに理想の夫婦を感じさせ、心を離さない必要があった。それが私の役割だった。ずっと騙していた。みたいなことから始まりですね。
うんうん、
まあ、いつからか私はあなたに愛する演技が嘘なのか本当なのかわからなくなっていた。で、まあ、まあ、ずらずらとありまして。
うん、
で、まあ、要は、その、最後その、組織から二人で逃げたわけじゃないですか。で、そのことも書いてあって。だからあなたが私をスパイだと知った上で逃げようと言ってくれた時は本当に嬉しかった。それでももう殺されていいとさえ思えた。
うん。
うん、でも死ぬのねってなる。まあ、要は、その、謎の病でね。
あ、
うん、で要は、罪と罰なのかしら。やっと本当に帰れる場所ができたというのに、あなたは本当の日々を過ごせると思った。あなたと本当の日々を過ごせると思ったのに、罪が重すぎたのかしら。要はそこは、まあ要は自分がずっと騙し続けていたっていう罪と罰なんじゃないかっていうことですね。で、私はあなたを愛していました。ごめんなさい。もうすべてが嘘ならよかったのに。私を忘れて生きて、私はそれを望んでいます。さよならありがとうっていうメッセージ。まあ、要約するとそういう感じなんだけど。
うん、
それが、こう、主人公がさ、それを、イヤホンで聞いてる体だからさ、声が近くてさ、なんか妙に、こう、緊迫感じゃないけど、妙にリアルだったね。まあ、そこはね、まあ、個人的には一番グッとくるところだったかな、みたいな感じですかね。
はい。
はい。これは伝わったのかしらね。 まあそういうちょっとあの面白げな面白げ、
うん、まあ、ちょっと暗いから人によってな感じかな、うん、
まあでもホラーではないけどね、まあちょっと一部ホラー的なさっき言った要素があるっちゃあるけど、
うん、まあでも、うん、そんなにね絵面的に割と綺麗な絵面だしね、
うんうんうん、
まあ、画像が綺麗というか、
うんうんうん、
だからねそんな怖い感じではないんだけどね、うんうん、
であのね別にそんな複雑な操作要求されるわけでもない、
うんうんうん、割とシンプルだよね。
そうそうそう、まあどちらかっていうと読み物系みたいな、
うんうん、そうだね。
まあさすがにねあのインディーズゲームだからそんなにこうボリュームがどっさりあるっていうわけじゃないけどね、
うんうん
うん、基本的にそのぐるぐる同じ時間の中をループするっていう関係上そのねステージ自体も広くはないので、
うん、
基本的に自分の家の周りとあとその逃亡先がちょこっと出てくるぐらいで、
うん
うん、ないんだけども、まあ、なかなかいい、まあ、雰囲気のゲームなんじゃないかなと思って、
うん、
まあ、今回はちょっとそれを先にやったので紹介してみました。
はい、
はい、いかがだったでしょうか。
でしょうか。
まあ、こんなところですかね今回はね。
はい、
はい、じゃあ今回は、まあ、最近やったゲームダイブ、まあ、タイトルだいぶあれだね、多分その写真の中に飛び込む的な意味だろうね、
うん
うん、写真とか記憶の中にみたいな、
はい、
うん、まあそれを紹介してみました。
はい、
はい、というわけで、CM に続いてこの後エンディングに行きたいと思います。
はい、
インターネットでラジオをお探しのあなた、ラジコマで検索。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、あの俳優の噂も
妄想です。
あの歌手の被り物も
妄想です。
あ、じゃああの芸人の悪行も
妄想です。
じゃあ看護婦がエッチなことも
妄想です。
ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグサの何が折れてるっていう噂もあるんですけど。
妄想です。妄想です。
そうです。すべては妄想なんです。
さっきのコーナーは？
妄想です。
はい。
全部妄想です。メインのコーナーで延々と話してきた。
はい。
ダイブというゲームは実はすべて妄想でした。すいません。すいません。妄想でした。
はい、こんなのあったらいいななんてね。
そうそうそうそう。あの元はといえば、ね、写真の中にあの視点が入ってて、要はその中のシーンにシームレスで入っていくっていうのが俺の妄想の発端、うんうん、そういうゲームって面白いんじゃないかなっていうのが妄想の発端なのでね、
うん、
そっからこういろいろ考えてたらあんなゲームになってしまいました。うんうん、まあ、あの前々からある程度ちょこっとした考えはあったんだけど、
うん、
まあ、途中から頑張って考えまくって、
うんうん、
あの3日2日ぐらいであそこまで広げました話を。
はい、
うん、まあ、どうだったんでしょうかね。まあ、あのなんだそのゲームの風景というか、
うん、
イメージがあの聞いた方の中にこう作れたら成功かな。
そうだね、
うんうん、まあ、あのゲームのイメージ自体はね、こうなんだろうな、現実とあと記憶のこう不確実さというか不安定さみたいなやつとか、
うん
うん、あとはまあまあ罪と罰的なのとか、あとは人間の脆さ的なものをこう描きたい風な感じで、まあ妄想ですからね、うん、妄想です、
はい。
今回のメインのコーナーの10割は妄想でできています。え、あのストーリーも？
妄想です。
え、あのキャラクターの名前も？
妄想です。
しかもあのキャラクターの名前こう撮ってるその場で決めたっていうね。
はい。
投げやり極まり。まあ、あの楽しんでいただけましたでしょうか。はい。あの間違ってね、あの聞いてる間に検索とかしちゃった方は本当すいません、ね。実はこれ元ネタじゃないけど参考にした元があって、あの狭くて浅いやつだっていう、まあ、有名なポッドキャストさんがあるんですけど、それで、はい、あのだいぶ前に東京オブザデッドっていうゾンビゲームの回、話をしている回があるんですけど、実はそれは全部、あの、まあ、本当はないゲーム、要は妄想、うんうん、のゲームだったっていう回があって、ちょっとそれを参考にしました。
うんうんうん、
パクタ まあそんな感じでね、まあどうだったんでしょうかね。まあなんか感想があればいただきたいななんて思っちゃいますけども。
はい。
あとですね、エンディングでもう一つ告知。
はい。
新しい CM を作りました。
うんうんうん。
まあうちの番組は毎回のようにああいうの流さないので、
はい。
よかったらラジコマさんの方に行って聞いてみるなり、まあポッドキャストやってる方は使っていただくなりしていただけたらななんて思っちゃいますけども。
はい。
はい。と、あとですね、もう一個。
うん。
ラジコマさんの方の月刊ラジコマっていう、はい、まあ、月一で配信しているラジコマのオフィシャルの番組があるんですけど、
はい、
それのゲストに、実は2回目なんですけど、
はい、
出させていただきまして、うん、まあ、ちょっとピンチヒッター的な感じは、なぎにしもあらずなんですが、まあ、ちょっと出させていただいたので、
はい、
まあ、よかったら聞いてみていただけたらなぁなんて思います。
はい。
はい。あと、それと、同時にやってる元気が出るネットラジオスーパーさんの、
はい、
G スタジオっていうゲストのコーナーにも一緒に出てますんで、
はい、
よかったらそちらも、まだ更新されてないかもしれないですけど、まあ3月中に、多分3つぐらいに分けて更新されると思いますんで、そちらの方もチェックしていただけたらなと思いますです。はい。
はい、
そしてですね、来週、
うん、
来週はまあ普段のこうローテーションだと、本当はゲーム会になるんですけど、
はい、
まあまだファミコンのインパクトのあるゲームがまだメールが メッセージがいつも来てないっていうのと
、はい、
あとですね、まあ、ちょっと久々にゲスト様をお呼びしてちょっとスカイプ収録的なものをやろうかななんて思っておりますので、
はい、
ちょっとそれをやるの関係で来週はゲーム会じゃなくて、まあ、ゲスト会という感じで、まあ、特別な感じで、はい、やっていこうと思っています。まだ収録はしてないので、もしかしたら収録できなくて、こう、ポシャっちゃう可能性もなきにしもですけど、
うんうん、
まあそういう予定でいますので、お楽しみにという感じですかね。
はい。
はい。というわけで、最後にいつも通り告知に行きたいと思います。
はい。
この番組では皆様からの普通のお便り、普通お便りや曲の感想、恋愛相談、次回のおとがめコラムのお題、ファミコンのインパクトのあったゲーム音楽などのメッセージを募集しております。メッセージの方法は、1、番組サイトのコメント欄、2、ツイッターの音がメンバーのアカウント宛てのツイート、3、番組専用のメールアドレス、otogame.mail@gmail.com への直メール、または番組サイトに設置してあるメールフォームから送れます。現在はこの3通りありますので、お好みの方法でお気軽にお願いします。あと、ツイッターには、シャープ音亀のハッシュタグもありますので、番組に関するつぶやきにはつけていただけたら嬉しいです。それと、iTunes のポッドキャストのレビューも募集しております。星だけでも良いですし、何か一言添えていただけるとより嬉しいです。さらに、音亀ではなく、春個人のウェブサイトの方に、自作した曲で公開できるものは全部まとめて置いてありますので、よかったら聞いてみてくださいと言いつつ、最近ちょっと曲の更新を怠っていたりする。頑張ってやっておきます。はい。
はい。
すべてのリンクは、おとがめ番組サイトの方にまとめてありますので、そちらからどうぞ。ということで、今回も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も最後に春の自作曲を一曲かけて終わりにしたいと思いますが、まあ、前回のね、評判良かった曲をね、まあ、一回で終わりにしちゃうのもなんなんでね、もう一回ふもさんバージョンのおとがめをかけようと思うんですが、よろしいでしょうか。
はい。
OK いただきました。ということで、今回も、前回と同じ、おとがめふもさんバージョンをお聴きください。それでは、お届けしたのは、はると
ふもでした。
それでは、また次回。バイバイ。
バイバイ。Oh, man.